今日はルカの福音書、6章の22節から26というところまでですね。この前から貧しい人たちは幸いだ、原文ではマカリオイというのが最初に出てきます。外国語訳すべてもそうでありますが、英語でも Blessed are you というんですね。 Blessed、 祝福されている、幸いだっていう言葉が先に出てきているわけです。日本語ではこのように貧しい人々は幸いであるという普通のこう文章になっていますが、本来はですね、ああ幸いだ、簡単不付きで訳されたりするところですね。 Blessed are you when people hate you, drive you out とかですね、そういうふうになっています。原文がまあそういうことなんですね。マカリオイエステ、ホラン密生送信というふうにですね、マカリオイ、これは人の名前にも、だからマカリオスとかですね、人の名前にも使われていますね。それがまあ非常に意外なことにですね、貧しい人たち、この世の考え方と全く違ってるんですね。幸いだ、それものがいっぱいある人たち、健康な人、家族がみんなある人たちというふうに普通はイメージするのにですね、貧しい人、一般持ってない人、ああ幸いだ、持ってない、目に見えるものを持ってなければですね、そこから切実に求める、食べ物もない、そこから求める、神様に求めるとですね、たとえ食べ物は十分与えなくても神の国が与えられると、と言ってるわけなんですよね。それに対して飢えてる、これもないですね、本当に必要なものない、目に見えるものはないけれども、そこから求めていくと神様の国のもので満たされるということであったわけです。みんなそういうことですね。みんなそういう満たされるということです。で、今日のところ22から、人々から憎しみを受ける、これはですね、悪いことをしてもこれは憎しみを受けるわけです。そんなことを言ってるんじゃないですね。この次後にあるように、人の子、キリストのことですが、主イエスのため、人の子のため、神の国のためにですね、それを信じたり述べ伝えたりしたために憎まれ、また追い出されるとき、ああ幸いだと言ってるわけであって、こういうふうなところを読むときにも、初めての場合にはですね、間違って読んだりするんですね。憎まれたらいいのかとかですね、さっきの25であって、いや笑っとったら不幸になる、なんかそんなこと書いてあるなとか、そういうふうに表面だけ考えたら大きな間違いをすることがありますね。これはこの福音書が書かれた当時、すでにですね、非常に厳しい迫害がすでに始まっていた。大体この新約聖書が書かれた時には、大体そういうことも始まってたんですね、多くの場合。福音書が書かれた時には、大体みんなも始まってた頃です。そういうことで、これを書くルカもですね、現実に、このローマ帝国の厳しい迫害っていうのが始まっていたから、実際に捕らわれたり殺されたり、真っ暗な穴ぐらいの中に掘り込まれたりですね、拷問されたりということを、そういう情報を当然知っていたわけです。で、使徒の働きにもありますが、ヨハネとヤコブとペテロのうち、ヤコブはすぐに切り殺されたと書いてありますですね。またほとんどローマではあまり広がってない時でおいても、そういうふうに迫害が始まっておった、そういう厳しい状態のことが常にあるわけです。現在の日本は、ある意味で歴史始まって以来のですね、自由に物を言うことができる時代。こんなんがいつでもどこでもあったんでは決してないんですね。歴史の中では全世界でこんなことは極めて少なかったわけです。ですから、神様やキリストが一番といえばですね、支配している権力者は大概憎しみを持つわけです。これはどこでも同じだったんですね。王とか権力者は自分が一番偉いんだというふうにみんながみなすということを言いますから、日本は未だにそんなことはまあ続いている風がありましてですね、世継ぎの問題、女系女内のですね、そういうもの一体あってですね、一体どういう意味があるのか、なかったらどういうこと困るのかと。いうふうなこともですね、考えないですね。単にそういうことばっかり言って、本当に大きな問題だと思いますね。ほとんどの国はそんな王様とか皇帝というのはなくてやってるわけですね。大多数のほとんどの国はですね。まあそれはそれとしてですね。まあそういうふうに、単純に神様が一番、キリストが一番だと、本当の霊の王だといえば、それだけで迫害を受けたわけですね。天皇とキリストとどっちが偉いのかと。 はっきりキリストですと言ったらすぐにそれは逮捕ということだったわけです。そしてひどいこと収拾を受ける。そういうことですから、この人々に憎まれる、あるいは追い出されるということはですね、つい私が生まれる少し前あたりではこれまさに現実だったわけです。遠い国の話ではないわけなんですね。今もこのような状態の国はたくさんあるわけです、けれどもそれでたとえ殺されても憎まれてもそれで終わってはしまわないと、さっきも言われたように喜び踊れというふうに特別に強調されています。天には大きな報いを受けるのだと、といってこの地上でですね、キリストに神の国にしっかりと結びついておって、それがためにこの世のさまざまなものを受けられなかったらですね、必ずそれは霊的にたくさん豊かに受けると。で、すでに死んだ後でなくても生きている時からそういう人はですね、迫害されているただ中から非常に不思議なものを見させていただく。ステパノはそうだったわけです。ステパノという人はですね、死んで初めて天国を見たんじゃなくて、生きておる時からすでに神と栄光に輝くキリストが神の右におるのが見えたと。そうして非常な力を得てですね、石を投げつけられて迫害されているのにですね、彼らのために祈る平安をすでに与えられていたわけです。そういうことから見てもですね、この迫害を受ける、憎まれるというふうなことはですね、単に死んでから後に初めてあるんではないんですね、この報いというのは。生きている土地からそういうふうに大いなる報い。天においてというのは、その死んだ後と含みますが、霊的な世界、霊的にという意味になるわけです。霊的には大きな報いがあると。まあそういうふうに、キリストのために私たちも苦しみを受けるっていうのは、これ本当の道筋だということなんです。ですから、すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸だと書いてありますですね。この前の市民クリスマスでもですね、講演をした日野原茂さんが文化勲章を受けたと。これ素晴らしいですね、みんなが拍手すると。けれども一体キリストはですね、文化勲章を一体受けるだろうかと。時のローマ帝国の皇帝からですね、ああ、キリスト偉いぞと、最大の勲章あげるぞなんて言う、もらえるだろうかと。で、パウロは、もらえるだろうかということです。ペテロもパウロも最後はですね、殺されてしまったということが伝わっていますよね。娘クリスチャン殺されたわけです。勲章どころかライオンに食われて殺されたりですね。ですから、キリスト者というものはですね、本当の冠は茨の冠であってですね、この国家がですね、褒めてですね、みんなが褒めちぎって大金とですね、勲章を与えて、クリスチャンも一緒になって、喜ばしい喜ばしいという問題ではないんですね。これは、こういうふうに聖書を読んだらそういうことがわかる。この世の人がみんなこぞって喜んで褒めたかたい。スポーツにしても芸能にしても、政治にしかありも。堀江さんみたいにたちまち落ちるという人もおりますけれども、そういうようにですね、この世がみんなこぞって褒めたたえることをクリスチャンはですね、一歩引き下がってですね、本当にキリストはそういうふうにみんなこぞって褒めたたえることを喜ばれるんだろうかというふうに退いて考える必要があるんですね。これは例えばそういうふうに文化勲章というのは政府のやり方を批判すれば決してもらえないわけです。イラクとか自衛隊問題とかですね、そういったことは間違いだと。はっきり言えば、これは勲章は決してもらえないですね。そういうことも私たちも考えている。で、イエス・キリスト様はですね、はっきりと国家の指導者、大祭司でもです。間違いは間違いとしてはっきりしてきたわけなんです。そういうことのために大きな苦しみを受けることにもなっていったんですね。ですからそういうことも含まれているわけですね。まあ、それを置いて、ここのですね、でも中心っていうことはですね、何かというと、飛んでいる人たちは不幸だって書いてありますね。これがちょっと誤解の元にもなりますが、言語では不幸だとは書いてないことです。これは単純な言葉なんですけども、ウーアイということなんです。これは関東詞なんですね。あるいは感動詞とも言いますね。ですか、不幸とか幸いとかそういうふうなはっきりした概念を持つ言葉では全然ないわけなんです。ウーアイっていう、うめくような言葉、悲しみの言葉なんです。ですから、これはですね、例えば不幸だ。英語訳でアンハッピーなんて訳しても一つもないですね。 これも英語訳見てみたらすぐにわかることです。アンハッピーというのは概念が全然違うわけなんです。これはですね、英語ではそのままのようなこと。Woe. Woe to you.Woe to you. これは深い悲しみの言葉なんです。ドイツ語では be って言いますね。be dir. be って言います。あなたがですね。ドイツ語。スペイン語はルイスさんがおります。I っていうことありますよね。I。I なんとかっていうわけですね。まあ、そういうふうにですね、不幸だ、アンハピーというのはまるで概念が違うわけなんです。どうしても訳にしますと、そういう問題が起こってですね、間違った感じを受けてしまうわけですね。ですから、これは、おーとか、あーとかいうですね、なんということだ、なんという悲しむべきことなのかっていうことです、説明的には。で、大体この woe っていうのは、woe愛というのこの中にあるの深い悲しみの感情なんですね。woe愛とか、bee とかいうの。だから、そういうふうにですね、口訳では災いだと訳してあります。災いだなんてあんま言わんですね。私らでも考えてみましたら、会話の中で、あなた災いだ。そんなこと一度も言ったことはないですね。日本人として。私に、お前災いだ。そんなこと言ったこと一人もいない。何十年生きてもですね、この災いだなんていうふうな言葉っていうものは一般に使われない。だけど、あーとかですね、とっても悲しいべきことだ。という表現を誰でも持っていることです。それでですね、ここはですね、こんな人たち不幸だなんていう簡単に言ってることではなくて、イエス・キリスト様の深いですね、悲しみの表現なんです。なぜか、この世のもとにいっぱい飛んで、神の国の目に見えないものを求めようとしない心は必ずですね、これはだんだんと枯れてくるんだと。本当の平安もないと。その最終的には滅びていくんだということをイエス様はありあると見るからこそですね、深い悲しみの念を持って言ったわけなんです。求める心がない、神の国を求める心がない人は必ず枯れていく。そういうですね、魂が枯れていくのを霊的にはっきり見たときにはですね、愛を持っていればこそですね、深い悲しみがあるのであって、それは見下したりですね、見捨てたりするような言葉、あるいは呪いの言葉なんかでは決してないわけなんですね。うわいっていうのは悲しみのこもった言葉なわけです。そういったことはですね、この不幸だなんていうふうな言葉とか、単に災いだなんていうだけでは、なんかこう、イメージが浮かんでこないわけなんです。うわい。という言葉なんですね。それに対して、幸いだ、マカリオスっていうのはですね、もともとホメロスなんかが、神々の神様が持っている至福の状態を表すのにですね、神々はマカリオスだというふうに使っているところがあるんです。そういうことからですね、人間的な幸いでない、壊すことのできない、そういう永遠のですね、幸いを本来マカリオスと言ってたんですね。それがまあ、英語訳でブレストとかいうふうに訳されたりしますが、ここではまあ、幸いと普通に訳されていることです。そういうことですね、ここは、要するに今笑ってるっていうのはですね、今与えられて目に見えるもので満足してしまって、それで満ち足りてる魂。それを笑っているとか満腹しているとか飛んでいるとか、様々に表現してるんですね。だから、さっきのちょっと、ヨークさんが言ったように、あ、今笑っとったらいかんのやと。いつもこう引き締まってないかんのやとかですね、いつも硬い顔をしてないかんとか、そんなことは全然この間違ったと受け止め方になるわけですね。これはそういうふうに全体としてこの24から25言ってることは、今目に見えないものを求めようとしないもので、物質的なもので満ち足りてしまった、この世の地位とかですね、この世からいろんな賞賛を得た、勲章をもらった、優勝したとか、そういうもので満ち足りてしまったらですね、確かにそうですね、立派なものを持ってる、何でも好きなものを買える、みんなが褒めてくれる、お金持ちだとか、社会的地位が偉いとか、目に見えないものを本当に真剣に求めようとしなくなっていくということは、これは当然あるわけです。 ですから日本もですね、日本全体考えても、キリシタン時代の非常に貧しい時代、庶民が。初めてキリスト教っていうものが入ってきた時にはですね、もちろん字も読めない人がほとんどだったわけです。けれども、その激しい熱心さっていうものはですね、もう比較ならんごだったですね。だから、豊臣秀吉が、1587年にですね、バッテリン追放令を出した時から、迫害が始まったわけですけど、それから江戸時代までずっとですね、続いた。そういうふうなことを、どんなに厳しい迫害されても、それでも信仰を持つっていうような強力な信仰っていうものはですね、貧しい人たちの中で生じていったわけです。日本でもですね、戦後、非常に貧しい時に、たくさんの人たちがキリスト教を求めたわけですね。徳島県の、まあ、私の高校時代の先輩には香川豊彦も徳島に何度も来たわけですね。北島のところで育ったものですから。それで、多くの人たちがですね、その貧しい代にこそ、ということで、たくさんの人たちがそういう講演会にも参加をした。だんだん豊かになってくるとですね、だんだんと真剣に求める人が少なくなる。これ今ヨーロッパっていうのがキリスト教を真剣に求める人は少なくなってしまった。中国とかアフリカとかがですね、かえって、求める人がたくさん増えていると。これまさにそうなんですね。豊かに目に見えるもので豊かな生活で満足してしまったら、目に見えないものを必死に求めるという気持ちがだんだん少なくなってしてしまうんです。そしてその行く時は神様そのものまで捨ててしまったです。いうことが多いんですね。だからこの求める心っていうものは非常に大事であるということから、これは旧約聖書からですね、ずっと一貫して書かれてある。それをちょっとですね、旧約聖書で非常に有名な詩を見てみますと、これは詩編の42編ですね。42編875ページ42編の2節、これはですね、歴史的にも有名な詩であって、メンデルスゾンもこの詩をテーマにして、作曲をしております。で、我々もですね、この詩を、この最初の部分をテーマにした詩がたくさん、何曲も賛美として、繰り返し歌ってきたものです。この中心にあるものはですね、鹿が谷川の水を求めるように、枯れた谷にですね、これは砂漠地帯では、川ってもほとんどないわけです。水がなかったら全ての動物はすぐに死んでしまうんですね。これは私も実際に行って、いかにその水の状態が厳しいかということを本当に深く知ったわけですね。もう見渡す限り木一本もないところ、そういうところがある。だからこの鹿が水を求めるようにっていうのは日本とは全然違うわけです。日本だったらちょっと山を降りたら必ず水が流れてるんですね。必死に求める必要がない。どこに行ったって水はある。全国どこに行ってもある。そういうと全く対照的、本当に逆になりますね。どこに行ってもないという。だからこれ命がけで求めるわけです。そのと同じように私の魂はあなたを求めると、こういう心持ちこそ祝福のもとになるんだと言おうとしているわけですね。命の神を求めて私の魂は乾くんだと。これは信仰がですね、だから長くなったから信仰も同時にベテランになるかって、そうでないのここにあるんですね。信仰生活が私は40年です、50年です、自慢したところで何の意味もないわけです。この激しい真剣な求めがなかったらですね、たちまちその人の魂は鈍ってしまって枯れていくからですね。この世の名とか人から密かに褒められることを求めて何かをしておったら、内部は必ず枯れていく。人に目立つことをしてですね、褒めてもらうだなんて考えているような魂はすぐに枯れていく。それは 人の評判を求めているからですね。神様を求めてなくて、その人から認められるとかですね、評判を求めているようなの、必ずそういう風にして枯れていくわけなんです。これはもう分かりますね、見たらね。感じで分かる。その人は本当に神様を求めてしているのかどうかは、雰囲気っていうものでも、おのずから隠すことはできないわけです。ですから、信仰の生活においては、何十年やってますというふうなキャリアということを言ったって意味がないわけです。今求めていれば、1年前、あるいは1ヶ月前に神様を知っても、真剣に求めていればですね、これは神様がそういう非常に大事なものとして認めてくださるからですね。で、いわゆるこの心の貧しいもの、ああ、幸いだっていうのは、目に見えるもので誇るもの何も持ってないからです。だから、心の中に何も誇るべき持ってないから神様だけを必死に求める。それを心の貧しい人たちって言ってるわけですね。そういうところにこそ神の国が与えられると。神様のご支配、神様の力、神様の愛、あらゆる良いものが与えられると。で、まあこういうふうにしてですね、必死に求める気持ちを指しておるわけです。だからこの42編というのはこれ有名になっておるわけなんですね。神様は今もですね、そういう意味で私たちに、あなたは本当に真剣にですね、まず第一に求めようとしている気持ちがあるのかということを問いかけられておるわけです。そしてもう一つですね、挙げておきますと、詩編はそもそもですね、こういうふうに必死で求める魂、この世のもので満ち足りないでですね、神を求めて命がけ、全魂を挙げて求めているという、その魂の姿を書いてあるこそ、これは非常に大事なんですね。他にはかけがえのないものになるわけです。で、もう一つは、詩編のあの22ですね。22。この詩編の22はですね、最も深く、まあ、命がけで求めた魂の記録ということになります。我が神、我が神、なぜ私を捨てるのか。これも捨てられたと思った、もう捨てられたんだ、まあ、諦めようってんじゃなくてですね、捨てられたと思うほど非常な苦しみのただ中から神を求めて必死に叫ぶと。あの枯れた谷にですね、鹿が谷川を必死で求めるですね。この22分を作った人の苦しみっていうのは、まあ十分検討する今日は時間がありませんが、これはですね、もう敵からも人間からも、いわば神からも見捨てられたと思うぐらいに厳しい苦しい状態だった。そこからですね、だから自分が何か持ってるぞなんていうふうな気持ちは全然ない。粉々にされた状態。そこから神様だけをですね、本当に文字通り必死になって求めている。だからイエス・キリスト様も、あの最後の苦しみの時にですね、これと同じ祈りを重ねられたわけですね。そうして与えられる。けども、そこから必ず与えられるわけです。さっき言ったように、大いに喜べ、喜べと。天での報いは大きい、霊的な報いは大きいと言われましたが、この22編も実はですね、大いなる報いが後半部から書いてあるわけですね。それが例えばちょっと飛ばして27節以降から、貧しい人は食べて満ちたら、これ霊的なものですね、主を求めていたから主を賛美するというふうになっていったわけです。で、そこからですね、28にあるように、地の果てまで全ての人がこのような深い愛の主を認めて立ち返りますようにと。最も苦しく追い詰められた魂を必死に求めたからです。非常に豊かに神の国が与えられたわけですね。この25節もそうですね。今の22編の25節も、貧しく苦しい人の苦しみ、この貧しい人ってありますが、これはアナウィームということで、アフリクテッドという訳が多いですよね。貧しいというのは苦しむ人の苦しみを決して捨てないと、助けを求める叫びを聞いてくださると。だから大いなる集会で賛美をし、 そういうふうに大きく変えられたと。で、今言ったように、この全世界にまでそれが述べ伝えられますようにという大きな願いへと変えられていくんですね、この詩。普通は22編というとですね、エリエリランマサバクターニと、キリストの大いな叫びだけという感じで思ったところ大きな間違いなんですね。そこまで必死に叫び求めるときには、このような大きな恵みが与えられるということが、後半部に23節からずっと書いてあるわけですね。で、この31、32もそうですね。主のことを来たるべき世に伝え、成し遂げてくださった恵みの技、民の末に次知らせていくのですと。まあ、こういうふうに、ここで言われているのが、わかるわけです。はい。それでですね、このようなことを、大体今日のところはですね、言ってる。持ってるものに満たされてしまったらもう終わりなんですね。持ってるものがないと。そこからですね、神の国のも求めれば求めるほど、豊かに与えられると。そして、それを全く知らないでですね、この世のものに満足しきっている人たちに対して、イエス様は非常に深い悲しみを持って見つめられたわけです。そして、それを警告。警告をされたわけですね。そういうね、この世のもので満足してはいけないんだと。で、これはですね、愛を深く持っている人っていうのは、そういう悲しみの人であるからなんですね。愛のない人は、見下すわけです。あの人はあんなバカなことをしてると。あれも滅びるわと。そういうふうな気持ちっていうのは全く愛がないからですね。あるいは無関心。まあ、あの人あんなほっとけと。あんな悪いことをしてるんだからほっとけほっとけと。いうふうなことも、これも愛がないということです。愛があるっていうことは、どんな悪いことをしてる人に対してもですね、どうか神様その人を変えてくださいと祈る心になるからですね。でそのまま一挙言ったらどんな風になるかがありありと目に見えるから深い悲しみを持つというわけです。そのようにイエス様もですね、実はそこで言う、この止めている人たちに対する深い悲しみをここで語っているわけです。あなた方はそうになってはいけないのだと。その末路を知ったらですね、これは当然悲しみになるわけですから。それで、このイエス様のことを500年余りも前に予言したあのイザヤ。ですね。イザヤ書の有名なところでは、イエス・キリストのことを何と言ってたか。それは、悲しみの人と言ったぐらいなんです。すべての人がですね、救われてほしいと。そういう願いを持っておるけれども、多くの人たちは背き背きしてそこから漏れていく。この世のもので満足してしまっていると。それを見たら深い悲しみになるというわけですね。そういうことで、このイザヤ書の53章はよくご存知と、まあ、信仰を持って歩んだ人はよく知られたところですね。この53章のですね、3節ですが、この新共同訳ではですね、それが有名なことはどこにあったのかと、わからないと思われると思います。ちょっとそれもだから有名なところですね、コメントしておきますのでね。イザヤ書53章の3節。この訳ではですね、悲しみの人という原文でもそういう表現なんですけど、この訳ではちょっと書いたんですね。多くの痛みを負い、痛みっていうのはこれ悲しみを内に持ってることを言ってるわけですね。様々な人たちの痛みを負ってると。それは悲しみを深く知ってれば知ってるほど痛みを負ってるということだから、そのように訳したわけです。でそれは意味を取ってですね、訳したわけですが、本来これは悲しみの人で、英語訳のほとんど全てはですね、A man of sorrows となっています。A man of suffering というのがごく一部ありますが、A man of sorrows というのはほとんどです。He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. 悲しみを知っていた。ですね。A man of sorrows and acquainted with grief.、これはキング・ジェームズ・バージョンの訳ですけれども、大体ほとんどそういうことになっていますね。だから、この痛みを負ったっていうのも、この背後に悲しみを持ってですね、見つめて痛みを負っていると。悲しみを持つぐらい深い愛を持ってです。だから他者の痛みも、負ったということなんですね。 そういうふうなイエス様のお心、愛を表しているのが今日のところであってですね、だから表面だけでですね、笑っているものは災いで不幸になるんだと、そんなふうなことを考えた大間違いも甚だしいということになりますので、聖書というのはですね、表面だけ、字面だけを読んだらでは決してわからないというのはここにあるわけです。この言葉の今日のところの背後にですね、深いイエス様の愛があるということを私たちは受け取るし、そこから私たちもですね、さっきの詩篇にあったように、詩篇全体に見上げているように真剣に求める心をですね、この世のもので満足したりしないで絶えず神の国を求める、人から褒められようが何しようがですね、絶えず求め続けると、そういう心持ちを私たちにこういうところは指し示しておるということが言えるわけです。はい、それではそこまでにしておきますので、